はい、皆さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。1月3日2023年最初の放送です。リスナーの皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。そして本年最初、素敵なゲストをお招きいたしました。コントラバス奏者の和田安藤優子さんです。こんにちは。
こんにちは
どうぞよろしくお願いします。明けましておめでとうございますですね。
明けましておめでとうございます
どうぞよろしくお願いします、はい、で、和田安藤さんね、珍しい名字ですね、はい、どちらのご出身なんですか。
神奈川県の横須賀市です。
なんかもっとすごい地方っていう印象がありますけど。
いや、十分あの昔漁村だったとこで生まれたのでかなりの、はい、田舎です。
そうか、もうなんか京都人、田舎者の京都人からしたらなんか、ね、こう神奈川県とかでこう横浜のイメージがね、多分強いのかなと思うんですけれども。あ、ね、あ、そうか、そうなんですね、はい、かっこいいな、でもこの和田安藤さんはね、その、はい、現在大阪交響楽団のコントラバス奏者でいらっしゃいますけれども、はい、あの和田安藤さんのコントラバスの出会いっていうのは、は
い、出会
いつどのようにしてっていう感じの、とってもね、はい、やっぱり珍しい楽器だと思うんですよ。
そうですね、
普通に出会うには。
そうですね、はいはい、そうですね、子どもの頃親に連れられてオーケストラを気に入ったことがあった時に、うん、なんか大きいのが右の方でゴニョゴニョ立っててでもまあかっこいいなぐらいの意識はあったんですけど、まあ、始めたのは普通の大学に進学して、うん、大学のサークルで弦楽合奏団で始めました。
まさかの大学デビューなんかね、弦楽器でプロになろうと思うとって思って、うん、みんなすごいちっちゃい時からこう、ね、修行を積んでっていう印象がすごい、うん、すごい強いと思うんですけれども、
うん、
あのでもじゃあ楽器はでもそもそもされていたんですか。
そうですね、
何かの楽器はっていう感じ で、
ね、ピアノは4歳から割と真剣目にやっていました。
じゃあピアニストでもいいかなっていうぐらいは、
そうですね、考えたことあるんですけど、やっぱりね、世の中ピアニストさん素晴らしい人いっぱいいるんで、まあ無理かなって途中で諦めてました。
でもすごいんですけど、その大学デビューされてるんですけど、大学は普通の音大とか芸大じゃないんですよね、そもそも最初に行かれたのは。
そうですね、ちょっと北欧の成人みたいなのをちょっと勉強してましたもう忘れましたけど、
まさかの北欧つながり、はい、私も北欧におりましたっていう感じで、そうなんですね、福祉とか、は
い、なんかフィンランドを中心に、
はいはいはい、
エフタっていう国際機構の、はいはい、
そうですね、はい、あ、すごいですね。前にね、こちらにゲストにいらしてくださった、はい、方も、はい、嵐山千鶴先生という方もそちらの方で、はい、でフィンランドの大使館に一度お勤めにされてたりとかしてっていう感じで、意外とここに不思議なつながりができて面白いな。で、ね、っていうことは、もともとその音大とか芸大じゃなくて、はいはい、その後東京芸大行かれたんですよね。
そうですね、
すごいですね。
はい、いや、なんかあのラジオ、それこそラジオがきっかけなんですけど、
はいはい、どういうことですか。
ラジオで、うん、あの川原さんというコントラバスの方がいらして、有名な、はい、ご存知ですか。
もちろんもちろん。
で、彼がそのコントラバスとピアノの、はい、音をあのラジオから聞いて、その時チェロじゃないけどすごい、何この音みたいな感動があって、で演奏が終わって、あのコントラバスは川原さんですってあって、コントラバスでこんな音出せるのかみたいな、でちょっと真剣にやりたいなって思って、うんうん、はい、だからそのラジオが一番自分にとっては衝撃的
な。いや、でもちょっとそんなこと言われちゃったらって感じですよね、はい、ちょっとそういう状況、今日ちょっとあの影響を受けてくれる人いないかなっていう感じなんですけど、でもすごいですね、はい、でも感性がね、やっぱ豊かだったのかなってね、はい、流れてきたコントラバスの音にすごくそうやって惹かれてっていうのは、ね、やっぱりなかなかないことだと思うんですよね、はい、いやいや、じゃあそのコントラバスの魅力をね、はい、後半にちょっと言葉で聞かせていただきたいなと思うんですけど、その前にちょっと一緒にね、演奏したいと思うんですけれども、はい、本日のね、楽曲ですけれども、ね、そんな和田安藤さんと私はね、フルートとコントラバスというかなり音のね、工程が大きな楽器で、ヨハン・セバスチャン・バッハの G 線上のアリアをお届けしたいと思います。このね、楽器の高低差で皆様おなじみの G 線上のアリアがどんな響きになるのか、本日はお楽しみください。 がとうございました。はい、渡辺優子さんのコントラバスと山村ゆかりのフルートでバッハの G 線上のアリアをお届けいたしましたね。なんかソプラノ楽器と、ね、すごい低いコントラバスのバスの楽器でね、珍しい響きでしたね、はい、渡辺さんはねオーケストラの活動を中心にされていると思うのですけれども、はいはい、ね、コントラバスの魅力ってズバリ何なんでしょう。
魅力ですか。やっぱり支えに回るというか、
はいはい、そうですよね、
何か、はい、人のお手伝いというか、はい、包み込めるようにな
れたらいいなっていう。その私たちみたいなね、はい、ソプラノ楽器で上でヒラヒラしてる楽器にはもうその低音があるのがどれだけ助かるかという、はい、ね、ちゃんと支えていただいてて、こう楽曲としてこう、ね、成り立ちがしっかりするっていうのが、
はい、
なんか本当にこう支えてもらってるなと、はい、いつも思いながら低い楽器の方たちにはいつも思ってるんですけど、そのじゃコントラバス奏者としてね、その、はい、なんていうかな、また指導者としてもね、たくさん教えてらっしゃると思うんですけれども、はい、こう大切にされていることって何なんでしょうかね。
そうですね、子どもたちを教えるといろんな悩みが子どもたちからも言われるんですけど、うん、やっぱりでも音に人って現れるところあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、なので楽器の技術だけじゃなくて、うん、その気持ちのあり方とかそういうのも伝えるように
してます。そうですね、 そうですね、難しいですよね、はい、年頃の子を教えると、はい、やっぱりそんなつもりはなかったんだろうけど、ちょっと言葉が足らなくて、うん、うまくこちらに伝わってこないとか、うん、そういうことってあるじゃないですか、うんうん、だからそういうこうなんていうのかな、うん、お行儀じゃないですけど、うん、そういったこう感謝の気持ちを伝えるだったりとか、うん、悪いことをしたらごめんなさいだったりとか、うん、あとどういう気持ちでこういう演奏したいと思ったの、うん、とかね、その気持ちが出てくるような言葉をどうやって引き出してあげるかとかに、うん、でやっぱり厳しいこともやっぱ言わなくちゃいけなくて、うん、で厳しいことなんか言いたくないしとかも思うけれど、うん、なんかそこが難しい塩梅ですよ ね。私も指導してるとすごく思うんですけど、うん、どうですか、
ね、そうですね、うん、難しいですよね。
そうなんですよ ね。
お子さんによっても性格もあるし、
はい、そうなんですよね、うん、でもなんか大にして大抵の場合はまあ悪気とかは何もなくて、本当に知らないだけっていうことの方がまあ多くてっていう感じですよね。
何
かそれをどのね、やっぱりでも、
う
ん、教えてあげるのは分かりやすくしてあげた方がきっといいんだろうしとか、うん、でも押し付けてもいけないしとかね、うん、すごい思っちゃったりとかするんですけど。
今私この年齢でさえそうですけど、やっぱ音楽をやってることによって人とつながったり、
はい、
また自分の何かをこう変えていったりとか、
うんうん、
すごい。あるじゃないですか、コミュニケーションツール的なところ、うん、だから子どもたちも、ね、そういうふうに音楽を使っていけたらいいなと、はい、音楽に通じて幸せになっていけたらいいなと、
そうですね、そうですね、はい、なんかこうそういうところがね、こう、
うん、
何を伝えたいかなっていうのとかがね、うんうん、音に乗るといいかなっていうふうに思いますよね。あ、そうですね。だからあなたが思ったこの曲はどうだったのって、うん、それを人に伝えてほしいなって、人と一緒に分かち合ってほしいなって思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、お話が尽きないのですけれども、はい、お時間がやってまいりました、
はい、
2023年も楽しい番組になるよう頑張ってお届けしていきたいと思ってまいりますので、引き続き応援していただけますと嬉しいです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。